仕組み系ポッドキャスト、こんにちは。エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、経営者の最大にして最重要な仕事とはについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
僕の話なんですけれども、
はい、
一個ですね、今事務所で普段は一人でこもって仕事をしてるんですけど、
はい、
一個ですね、その仕事の場所を求めてまして。
あ、そうなんですか。
近所 のスターバックスとかタリーズとか、はい、あとコミダコーヒーとか、
はい、はいは
い
は
い、いろんなところで転々としてこう仕事をしようとチャレンジしてるんですね。でもですね、なんか結局この事務所の方が居心地が良くて、で外でコーヒーを買って事務所に戻ってここで仕事するっていうパターンが多いんですよ。清水さんってこの僕の事務所って来たことありましたっけ？
1回だけありますかね。
ありましたっけ？
はい。
で、あの本棚とかこう並んでるじゃないですか。
はいはいはい。
そう。で、そっちの部屋でなんか別の MacBook からこう YouTube でジャズを流しながら、
ああ、なるほど。
喫茶店風なこう、
なるほど、
を醸し出してこう仕事をしているっていうのが、まあ最近のスタイルなんですね。
いいですね。
で、そう、居心地いいんですけど、
はい。
はい、で、まあ、今後もね、なんかどっか探しに、ね、こう集中できる環境ってないかなと思って探し続けようと思ってるんですが、
はい。
集中するのって、やっぱ経営者にとってすごい大事じゃないですか。
うん、そうですね。
うん。で、やっぱこういう、ここ居心地がいい環境とか、こう、雰囲気とか、こう、なんていうの、ちょっと雑音があるんだけど、意外に集中できる場所とかって、まあ、そういう観点で探してるんですけど、うん、
はい。
確かにね、まあ、場所も大事なんですけど、もう最近やっぱ特に思うのが、場所もそうですけど、どんな仕事に集中するのか、
うん、
ということの方がもっと大事だと思うんですよね。
うん、なるほど。
で、僕があの普段お伝えしているメッセージで、エグゼタイムっていうキーワードで、まあ、コンセプトでお伝えしてるんですけど、
はい、
エグゼクティブの時間、経営者の時間なので、その経営者の一番価値を生む仕事、うん、で、はい、こう価値を持ってことは利益も生まれるんですけど、そういう仕事に集中しましょうって言ってるんですね。
うん、
はい。で、今日のね、テーマ、経営者の最大にして最重要な仕事とはっていう話なんですけど、これですね、
はい、
まあ、僕もその一番価値を生む仕事に集中しましょうって言ってるので、その周りにいるお客さんとか、まあ、経営者仲間から、一体その仕事って何なのかねって話は結構よく出るんですよ。
はい、ああ、なるほど。
うん。なので、まあ、仕組み系のね、その清水さんの観点から、はい、経営者の最大にして最重要な仕事とは、一体何なのかというところをちょっとですね、お伺いしたいなと思ったんですけれども。
はい。
はい。いかがでしょうか。
そうですね。まあ、仕組み系って言ってるんで、仕組み作りになっちゃうんですけど。
仕組み作りですね。
はい。まあ、でもその中でも、うん、ちょっと今の話聞いて思ったのが、うん、初めの一歩踏み出すの中に、その会社の成長のステージが3つに分かれているんですよね。
はい。
でその幼少期、青年期、成熟期っていう。
ああ、ありますね。
で、3つのステージがありますよって話してるんですけど、
はい。
やっぱその会社のステージによって、やっぱり最重要課題って変わってくることがあるじゃないですか。
そうですね、はい、確かに。
はい。なので、一言で仕組み作りって言っても、じゃあどこの仕組み作るのかっていうのは、その会社の成長のステージによって変わるのかなっていう。
なるほど。はい。
で、幼少期やったら、例えば、ちょっと以前もお話ししたかもしれないですけど、商売の基本サイクルっていう、作る、売る、提供するっていう、
はい、
本当にデイリーの仕事ですよね。
ええ。
まずそこをしっかり作り込まないと、そもそも成り立たないので、ビジネスが。
うん。
多分そこの作り込みが最重要になりますし、
はい。
で、今度青年期になってくると、例えば採用ですとか、
うん、
ブランド作りとか、あと顧客体験の、ね、仕組みとか、
はい。
なんかその辺が重要になってくると思いますし、
うん、
で、成熟期になると今度はリーダーをやっぱり育成していかないと、
はい。
それ以上伸びないので、
はい。
そこに人材育成がかなりの最重要な仕事になってくるかなっていう。
うん。
だからその会社のステージごとに何が自分にとって重要なのかをやっぱり理解しないとダメなのかなっていう感じはしてますけどね。
確かにそうですね。言われてみると僕今聞きながら自分もそう、ね、うちの会社もそうだなって思って、
はい、
思い出してたんですけど、
はい、
一番最初の立ち上げの時って、
はい、
僕何を意識してたかというと、
はい、
いわゆるガーって集客かけてレベラジをかけないまでも、
うん、
こう少しずつでも途切れずにお客さんが入ってくる仕組み作りをしてましたね。
ああ、なるほどね。
うん。で、仕事が回せられるようにしてたっていう、そこの仕組みをやってて、
うん、
で、ある程度規模感が出てきた。規模感というのは売上規模感ですね。はい、出てきた時に、はい、その、内部的な仕組み、体制ですかね。はい、内部の体制を、フラットだったものを、リーダーを作って、はい、
うん、
組織型にして、
うん、
で、こう、なんですかね、どういう状況になったとしても対応できるように、はい、例えば一人が怪我したとか、うん、そうなったとしても大丈夫なように、はい、こう、体制を作る仕組み化をしていった段階ですね。うん、でその後に、逆に今度内部の体制が整ってきたので、もっと仕事が取れるようになったので、はい、いわゆるそのレバレッジですね。うん、外からどんどん、はい、お客さんを受注して、内部にこう流していくっていうような仕組み作り、
うんうん、
っていう順番でやってきてますので。
ああ、なるほど、
うん、確かにおっしゃるようにそのフェーズでこの仕組みのどこをやるのかって変わってきてますよね。
うん、だと思いますね、うん、そこのなんか大きさになんていうかな、大きさを考慮しないで、
はい、
同じことをずっとやってるとやっぱりなかなか成長しないと思うんですよね、うん、
はい、
その次のステージに向けて何をするべきかっていうところを常に考えていかないと、
うん、
目の前の仕事に追われるだけみたいな。
そうですね、
うん、
確かに。僕のそのエグゼタイムっていうのも、
はい、
経営者が一番価値を生む仕事は何なのかっていうのは、まあ、漠然ですけど定義はしてまして、
はい、
例えば、まあ、戦略立案っていうのもそうですし、
うん、
新しい商品開発っていうのもそうですし、
はい、
新しくお客さんを入れるマーケティング戦略っていうのもそうですし、お客さんとの関係性構築っていうのも非常に重要な仕事なんですけど、
うん、
これはやっぱりね、やるべきことって人によって経営者さんによって違うんですよね、ポイントは、
うん、
でもね、共通するのは全て未来にお金を生むための仕事なんですよ。
ああ、なるほど。
そうなので、本当に目の前のお客さん対応とかなんか目の前のものづくりとか納品とかって、はい、経営者はね、それが得意で起業している方が多いので、
うん、
やっぱそこに集中して、それが好きで得意でやってるから、集中しちゃうんですけど、うん、そうなるとね、目の前のお金のための仕事ばっかやっちゃってて、
うん、
何かあると、こう、会社の経営が傾いてしまうっていう方が結構多いんですよね。
ああ、日銭稼ぎだけやってると
、そうなっちゃう。はい。そういう言い方はね、その日銭稼ぎっていう表現で言うと、うん、確かに、はい、もう、なんていうんですか、自転車創業的な。
あ、そうです
ね。そう、感じでやっちゃってるっていう多いんですけど、うん。だからその経営者と仕事、経営者の仕事って結局その会社を、まあ、自分一人だけでやってればいいよっていう人は置いといて、そうじゃなくて継続してやっていきたいっていう人は、いかに会社を継続するか、いかに利益を生むかっていうところに集中しなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよね。
うん。
そうなると、目の前の仕事、そのビジネスの寿命って結構短いってね、言われてるので、
はい。
うん、未来のビジネス開発とか、うん、未来のお客さん開拓ってやるとか、うん、そうやって未来に今日やった仕事が来年再来年にお金が入ってくるっていうような、
うんうん、
そういうことをできるようになりましょうと。で、そういうことをしていきましょうっていう話はしてますね。
なるほど、なるほど、
うん。
そうですね。確かに5年後の売り上げを作るっていうのがなんか、ね、
はい、
社長の仕事だっていうのを誰かが言ってましたね、そういえば。
あ、そうですか。
はい。
うん、
確かに日銭稼ぎだけやってると、やっぱ時代なんかついていけなくなっちゃう気がするんですよね。
そうですよね。
やっぱ5年後、今起きてる状況が5年後どうなるのかなっていうのを予測して、そこにもう先に手を打っておくっていうふうにしとかないと、
うん、
なんか、ね、後で誤差をすることになりますよね。
うん、もしね、本当にそれをね、3年後、5年後の仕事を日々できるような会社になれれば、
うん、
ちょっと安心ですよね。
そうですね。
中でも。
はい、
うん。で、その3年後、5年後に生まれた、その3年後、5年後になった時に、そこで生まれたお金を、またその先の未来のために投資をして、
うん、
それをこう回していける、いくってことができれば、
うん。
うん、まあ、会社の寿命もおそらく長くなってるだろうし、
うん、そうですね。
お客さんへの貢献度っても、おそらく非常に高い状態になっていると思うので、
うん。
はい。こ これは本当一人ビジネスだろうが、うん、大きな会社だろうが、僕は関係ないと思ってて。
うん、確かに。
まあ、一人ビジネスがそれができるかどうかっていうのはね、まあ、僕やってますんで、外資さん使ってやってますけど、うん、
はい、
うん。そのスタイルっていうのはね、僕はこう、伝えていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。
ああ、いいですね。
うん、
マイケル・ガーバーが言ってた言葉で、ダブルビジョンっていう言葉があるんですけど、
はい。
ダブルビジョンっていうのは2つのビジョンっていうことで、
ね、
まあ、一つは遠くを見る目と、
うん、
もう一個は自然に浮かせる目っていうことで、近くの。
そうですね。はい、
この両方やっていかないとダメですよっていう。
うん、
だから一方でこう、なんか遠くばっかり見てる人もいるじゃないですか、たまに。
そうですね。
はい、あれもやっぱダメで、
うん、
近くと遠くやっぱり両方見ないといけないかなっていう思います、
ね。はい。そうですね。遠くばっかり見ててね、はい、目の前が炎上してキャッシュが全部燃え尽きちゃってとかって。
そうそうそう。
ありますからね。
はい。
うん、
あともう一個なんかね、好きな言葉で、これもガーバーが言ってたんですけど、はい、ドリームビッグ、シンクスモール、アクトイーブンスモーラーっていう言葉なんですけど。
何ですか、最後のアクトイーブンスモーラーって。
まずドリームビッグじゃないですか、でかい夢を見ましょうっていう。
そうですね、はい。
それがあって、
ね、
で、シンクスモールは小さく考えなさいと、それより。
はい。
計画はもうちょい小さく考えなさいと。
まあそこまではわかります。
はい、で、はい。アクトっていうのは行動なんですけど、
ええ、
イーブンスモーラーってより小さく行動しよう。
なるほど。
だから大きく夢を見て、小さく考えて、さらに小さく目の前の一歩を踏み出せっていう言葉ですね。はい、
まあ。それちょっといただきます。
はい、お願いします。お願いします。はい、
僕はよく行動、はい、細分化っていう話をしてて、
はい。
うん、行動するときはですね、
ああ、そうです
ね。細分化は力だっていうふうにいつも言ってるんですよ。うん、
そうですよね。
イーブンスモーラーってそういうことなんですね。
はい。
僕、英語弱いのでよく分かってなかったんですけど、今。
はい、イーブンスモーラー。確かに行動も、あれですよね、トゥードゥリストにその行動のリスト書いたとしても、
はい。
そのなんか一個の項目がでかいと、やっぱり映せないですよね、行動に。
そうです、そうです。
もうちょい、だからそういうやつは細かくしようっていうことですよね。
そうです。
はい。
僕はやっぱ、経営者の行動支援とかもやってるんですけど、
はい。
で、今おっしゃったように、一つのその行動を何をやるかってタスク書き出してくださいと。
はい。
すると、それを見ただけで、じゃあ、それをやるために何やろうかなっていう考えるレベルだともうすでに大きいんですよね、タスク
が。ああ、なるほど。
うん。で、僕がよくアドバイスするのが、スタートアップタスク。
はい。
うん。スタートアップタスクって言うんですけど、それを見た瞬間に、はい、まあ、極端な話、5秒、10秒でできるようなタスク。
ああ、なるほどね。
うん。それを2、3個作っておくと、はい、結構一番最初、グッて動き出せば、あと、そのまま惰性で動けるじゃないですか。
確かに。うん、
そう。なので、そのスタートアップタスクを2、3枚作って、で、その後に、もうちょっと大きなタスクでっていうふうにやっていけば、すぐ動けるよっていう話をするんですね。
なるほど。
だから、これも、細分化。
そうですね。
はい。
まさに初めの一歩踏み出そうじゃないですか、それ。
ああ、まさに初めの一歩、そうですね。
初めの一歩が何なのかっていうことですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。おっしゃる通りですね。
なるほど。
はい。
わかりやすいですね。
はい。そうございます。そう。なので、まあ今日のテーマはね、経営者の最大にして最重要な仕事とはっていうところなんですけど、
はい。
ということは、まあ、ダブルビジョンってのがやっぱすごい大事なわけですね。
うん。
うん。未来のお金ってばっかり言って、その未来のことばっかり考えても、
はいはい、
今の事業のその、運営も考えなきゃいけないと。ただし、うん、その時に、本当目の前のキャッシュ、お金になるような仕事ばっかりやってたと、ダメだなということで、
うん、
うん。目の前の仕事も、いわゆるその未来につながるような仕事に、こう、フォーカスしていくっていうことは大事なんですね、はい、うん。
そうですね。
はい。というふうに思いますね。
はい。
うん。はい。今日はそんな、テーマで、
はい、
はい、こんな結論でよろしいでしょうかね。
はい、まあちょっと今の付け加えると、
うん、
まあ初めの一歩を踏み出そうの話をすると、
ええ、
まあ、あれ職人、マネージャー、起業家っていう3つの人格がありますよっていう話があると思うんですけど、
はい、うん、
まあそれやっぱバランス取りましょうっていう話に近いのかなと思ったんですよ、ね、今、
うん、は
い、で職人って目の前の仕事だけど、
はい、
起業家って先の仕事、
はい、
徐々に会社がでかくなってくると、起業家的な人格で未来を見ることが多くなるんだけど、
ええ、
とはいえ目の前の仕事をゼロにしちゃうと、
うん、
それはそれで問題起こりますよねっていうことですね、うん。
特にスモールビジネスだとそうですよね。 そこのバランスですね。
はい、
だと思います、ね、はい。で、ステージによって徐々にそれを比率を変えていくっていう、
はい、
意味じゃないかなというふうに思います。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは仕組み経営ポッドキャスト、経営者の最大にして最重要な仕事はをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。